こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。柏の有事による海洋学の入門書で、海水の性質、波潮潮、海流、エルニーニョ、極域の海氷まで、海で起こる現象を物理学の観点から体系的に解説した新書です。タイトルが示す通り、目に見えやすい波や潮の満ち引きといった身近な現象から、海洋大循環のような地球規模の仕組みまでを一冊でたどれる構成になっています。著者は海洋研究開発機構で研究に携わり、観測船での経験も踏まえているため、単なる概説ではなく、海をどのように観測し、どのような理屈で理解するのかという研究の入り口も示しています。専門書ほど高度ではない一方、一般向けとしては内容が広く、海洋物理を初めて学ぶ読者に向けて、基礎知識と全体像を与えることを目的にした本です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、海を総合的に理解するための入り口としての構成、本書の特徴は海を単一の現象としてではなく、物理現象の集合として整理している点にあります。冒頭では海洋の重要性と、なぜ海を学ぶ必要があるのかを示し、その後に観測方法、海水の性質、海の姿の把握へと進みます。こうした流れは、現象の説明に先立って、まず海をどう捉えるかという枠組みを与えるものです。海は広大で変化も大きいため、波だけ、潮汐だけを知っても全体像は見えません。本書では、観測技術と理論の両方を通して海を見る姿勢を重視しており、入門書でありながら学問の入り口としての役割が明確です。特に、海洋学が気象や地球環境と密接につながる分野であることを自然に理解できる構成になっているため、個別知識の寄せ集めではなく、相互関係のある体系として海を学べます。次に、海水の性質から読み解く塩分と海の基本物理、海水がなぜ塩辛いのかという素朴な疑問は、本書が海洋学へ導く重要な起点です。海水の塩分、温度、密度といった基本的な性質は、海流や安直方向の循環を理解する上で土台になります。単に海水に塩が含まれているという事実ではなく、塩分の違いが水の重さを変え、海の層構造や混合に影響することが重要です。海洋は一様な水の塊ではなく、場所や深さによって性質が異なるため、そこから流れや循環の差が生まれます。本書はこの基本を抑えることで、後に続く海洋大循環や極域の海の凍結現象へと理解をつなげています。難しい数式を前面に出すのではなく、海水の性質が現象の原因になるという因果関係を重視しているため、海の振る舞いを物理的に考える視点が身につきます。さらに波と潮汐、見た目の現象ではなく力学として説明する波と潮汐は海の中でも多くの人が日常的に目にする現象ですが、本書ではそれらを印象論ではなく仕組みとして解説します。波については風が海面に与える作用や波がどのように伝わるかといった基本原理が扱われ、見た目の揺れの背後にある物理が整理されます。潮汐については月の引力を中心とする天体力学的な要因が取り上げられ、海面の上下動がなぜ周期的に起こるのかを説明します。ここで重要なのは、波と潮汐を似た現象として混同しないことです。どちらも海面の変化ですが、原因も時間スケールも異なります。本書はその違いを明確にし、海の表面で起こる変化を原因別に見分ける力を養います。こうした整理は、天気予報や沿岸現象を理解する基礎にもなり、単なる雑学ではなく、実用的な知識として機能します。そして、黒潮や親潮を生む海洋大循環と風成循環の考え方、本書の中心的な論点の一つが、海洋大循環がなぜ起こるのかという問題です。黒潮や親潮のような海流は単に水が流れているのではなく、風による摩擦や地球の自転、海盆の形状など複数の要因が組み合わさって形成されます。中でも風が海面に作用して生じる風成循環の考え方は重要で、海流を表面的な押し流しとして理解するだけでは不十分であることを示します。本書ではこうした循環の理屈を通じて、なぜ特定の海流が特定の場所を流れるのかを説明し、黒潮や親潮が日本の海と気候に与える影響へと話を広げます。海流は海の温度分布を変え、ひいては大気との熱や水蒸気のやり取りにも関わるため、海洋循環は気象や気候の問題でもあります。現象の背後にある力のバランスを理解できる点が、この将軍の大きな意義です。最後に、エルニーニョと凍る海が示す海と地球環境の広がり、後半ではエルニーニョ現象と極域の海氷という、地球規模の環境変動に関わるテーマが扱われます。エルニーニョは熱帯太平洋の海面状態の変化として知られていますが、その影響は局地的ではなく、気候の連鎖を通じて日本を含む広い地域に及びます。本書はこのつながりを示すことで、海洋現象が大気や降水、季節変動と深く結びついていることを理解させます。また凍る海の章では、低温下で海水がどのように氷結し、海氷が海の循環や生態系に影響するかという視点が加わります。 ここでは海が常に流動的なだけでなく、条件によっては個体の状態を含む複雑な環境であることが見えてきます。こうした章を置くことで、本書は海を単なる水域ではなく、気候系と地球システムの一部として扱っているのがわかります。結論として、この本は海に興味がある一般読者、理科や地学の基礎を学び直したい人、気象や環境問題を海から理解したい人に向いています。特に波調子を海流、エルニーニョといった個別の話題をバラバラの知識ではなく、一つの海洋学の体系として捉えたい読者には有益です。観測船での経験を背景にした解説があるため、机上の理論だけでなく、実際に海を調べるとはどういうことかが伝わる点も強みです。同じ海の入門書でも現象紹介に終始する本や、逆に数理に偏る本は少なくありませんが、本書はその中間で現象の面白さと物理的な因果関係の両方を抑えています。海水の性質から地球規模の循環までを一冊でつなぐため、読後には海を天気や気候、地球環境と結びつけて考えられるようになります。海を知ることが地球全体を知ることにつながるという本書の位置づけが最も大きな特徴です。ご支援いただける場合は、柏野雄二ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。